12時30分を回りました。このお時間はピピットカフェ火曜日月1コーナーでございます。教えてなみち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決ということで、心理カウンセラーの吉田なみ先生とお電話がつながっております。なみ先生
こんにちは。
はい、こんにちは。1ヶ月ぶりでございますが、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日も緊張してますよ。
はい、おゆっくりと言えば大丈夫でございますよ。
はい、
はい、お願いします。
はい、
まあ、今日はですね、ちょっとあの心理学っていうのは何ということでお話を聞いていこうと思うんですが、
はい、
はい、どういうことですかね、心理学はって。
はい、ですね、心理学って皆さんはね、どんなイメージを持ちますでしょうか。心理学っていうとですね、例えば人の心が読めるとか、それから人を騙せるとか、それからそんな話を聞いたことがあるかもしれませんね。
うん、
私が日頃行っているあの性格診断っていうものがあるんですけど、
はい、
初めての方怖いとか心の中を見られちゃうとか、そんな風に言われることもあるんですね。あ、
なるほど。
警察でもプロファイリングといって、人の表情や仕草、言動や立ち振る舞いなどで相手の性格を読み取るっていう、そういうプロファイラーとかそういう仕事もあるんですが、
うんうん、
私自身はそんなに分かるわけではないんですね。
そうなんですね。うんうん、
はい、コミュニケーションは、日常の何気ないやり取りをうまくやっていくっていうことだと、はい、思ってます。
そうか。でもコミュニケーションだったら本当に毎日普通にやっていることですもんね。
そうですよね。はい、そう、皆さんの人生を振り返ってみていかがですか。小さい頃ちょっと思い出していただきたいんですけど、
はい、
小さい頃はお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、それから幼稚園の先生や学校の先生、友達や先輩といろんな人と、ね、コミュニケーションを取ってきたと思うんですよ。
はい、
でこの相手とどんなコミュニケーションを取ってきましたか。
あ、でもコミュニケーション、どんなコミュニケーション、あまり考えずに取ってきたような気もしますけど。
そうですね。
うん、
ではですね、ちょっと思い出していただくと、
はい、
今ふっと思い出す中に嬉しいっていう感情の方が多かったでしょうか。これ快の感情っていうんですけど、
あ、
心よいの快なんですけど、
大体はまあ嬉しいというかスムーズにできてるなっていう印象だと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとぶつかった時とかは、あ、通じてないなとか。
そうですね、う
ん、ありますよね。
はい、でそれともね、あの悲しいとか苦しい、分かってもらえない、認めてもらえないと思ったことの方が多かったでしょうか。コミュニケーションがね、うまくいくだけでエネルギーも夢も希望も湧いてきます。逆にコミュニケーションがうまくいってないだけで、
はい、
パワーも時間も奪われていって、それからね、最悪人生を終えたいという衝動に駆られてしまうこともあるんですね。
そういうことなんですよね。
そうなんです。
されどコミュニケーションっていう感じですね。
そうなんです。たかがコミュニケーションなんですけど、されどコミュニケーションなんですね。
はい、
この何気ないやり取りだから厄介なんですよね。すごく、まあ、気合を入れて、まあ、あのお父さんやお母さんやね、いろんな人と喋るわけではないですよね。何気なく喋るんですよね。
はい、
この何気ない会話の中で、こう時間をパワーもね、時間をこう奪われていくのか、それとも会のコミュニケーション、心よい、あの心地よいコミュニケーションができるのかっていうところがね、こう分かれてくるところなんですけど、
そうですね、
みんなね、このくらいのことを普通にできるはずって思っちゃうんですよ。
思ってます。
そうなんですよ。でもその実はその普通っていうのが難しいんです。
あ、
で確かにね、自分の周り見渡すとコミュニケーションの上手な人っていませんか。
います。
いますよね。
はいはい、
なんかこう一緒にいるとね、こう話もすごく上手だし、
うん、
すごい気遣いもできるし、それから共感する能力、分かるとかね、あ、そうなのみたいな、私もそうとか、共感能力も高いし。
そうですね。
だからいや、もう気の利いた返事もできますよね。
はい、
わ、この人こんな風に言ってあげたら嬉しいやろうなっていう言葉がこうスラスラ出てくる人っていますよね。
はい、
でそれ見てこう羨ましかったりとか、 ね、それを自分が言ってもらってすごく嬉しかったりとか、でも自分は言えない、
うーん、
うん、そんな人が、ね、周りにいると思うんですけど、
はい、
コミュニケーションが上手な人っていうのはコミュニケーション能力の高い人なんですよね。
そうね、
はい、能力が高い人なんです、うん、でそうするとね、通知表で言ったら、通知表がもしあったらね、コミュニケーションの通知表があったら5段階評価でね、5か4をもらってる人なんですよね。うん、でそしてこのおかしいのがね、あの普通っていう言葉なんですね。
うん、人によって普通って違いますもんね。
そうなんですよ、
うん、
でこのコミュニケーション能力が高いっていう5か4をみんな普通って思っちゃうんですよ。
あー、そうかもしれない、
うん、コミュニケーションぐらい普通にできるでしょ、気遣いも普通にできるでしょ、話は普通上手にできるでしょっていう風に普通って思ってるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
でこの普通にできるはずっていうのが、うん、じゃあできないとどうなるかっていうと、
うん、
なんとですね、できない私はダメな私になるんですね。
あ、それだけでそう思っちゃう時もあるっていうことだ。
コミュニケーション能力がそんなに高くない人っていうのが正解なんですけど、
うんうん、はい、
ダメな私になってしまうんですね。
いや、それはちょっと悲しいですね。
そうなんですよ、
うん、
で心に悩みを抱えている人はこの、はい、あの自分がね、そうでもないんだけどダメな私っていう風に思ってらっしゃる方が多いんですね、はい、
そうか、そう、実際にあの、はい、何がそんな中で何が相談できたりするんですか。
ですね、うん、心理カウンセリングっていうとなんか重しい響きになんかなる感じがすると思うんですけど、はい、そうでもないんですよね、
そうでもないんですか、
はい、はい、私のところへ相談に来てくださる方は、
はい、
まあ、いろんな方いらっしゃるんですけど、私は主に子育て世代の主婦の方が多いんですね、
はい、
なので子育て世代の主婦っていうと、職場の、ね、悩みとか、
うん、
あのご主人との悩みとか、それから子供さんとかママ友とか、あとお姑さんとの、ね、人間関係の悩みっていうのがほとんどなんですね、
まあ、そうですよね、
はい、
うん、
でも中でもね、ダントツに多いのはさっき過去の話をしたんですけど、小さい頃どうでしたかって聞いたんですけど、
はい、
自分の母親との関係とか、
はい、
育てられ方について、
うん、
大人になった今でも苦しんでいらっしゃる方がね、とても多いんですよね。
ああ、そっか、はい、
そう、で他にはですね、あの不登校のお悩みとか、ね、子供さんが発達障害とか、ね、自分が発達障害とか、うん、だからね、子育ての悩みとか、
はい、
それからうつとかね、あの依存症なんていうね、精神疾患、それから、
そっか、
うん、私ってどう生きたらいいのかな、私ってどうやったら幸せになれるのかなっていう、まあ、生き方についての悩みなどがね、多いですね。
あの誰に相談していいかわからないよっていう時にも、その心理学を使ってちょっと聞いてみたらいいかなっていうところもあるんですよね。
そうなんですよ、あの A か B か選べないとか、この高校 A の高校 B の高校どっち行っていいかわかんないっていう、そういう、こうなんかあのものからね、あのお店どっち選んでいいかわからない、何食べていいかわからないっていうね、そういうこうお気軽なものから、もう死んでしまいたいとか、もう実はあの人殺したいと思ってるとかね、そのヘビーなお悩みまでね、様々なんですね。
あ、そういうことなんですか、
はい、
あの奈美さん自身が心理学を取り入れた理由とかっていうのはあったりするんですか。
そうですね、私はですね、うん、実はね、もともととても自己評価が低かったんですね、
はい、
さっきね、そのダメ人間ということを話してたんですけど、
うん、
私自身がとってもダメな人間って思ってて、そしてね、子育てがもう本当に下手すぎて、もうどうにもならないところまで追い詰められてしまったんですね、
はい、
で昔の私はですね、とにかく承認欲求が強いんですね。で自分がもうとにかく褒められたい、自分が満たされたい、はい、そしてね、人にはダメ出しをするんです。
あ、はい
はい、そしてね、人の気持ちは全然分かってあげようとしないのに、自分の気持ちは分かってもらえないとめっちゃ怒るようなね、そんな人でした。
うーん、
でね、そんな私なのでね、こんな私の子育てなんてもう当然うまくいくわけがなくてですね、子育てはね、私本当に心理学を勉強してから分かったんですけど、
はい、
子育てって愛情かけることなんですよね。
そうですよね、
私しつけだと思ってたんです。
しつけじゃないですよ ね、
ちゃんと しつけることが、まあ、母親の役目みたいなね、はい、そんな風に思ってしまって愛情よりもしつけを優先するっていう、そんな子育てをしていました。
はい、
例えばですね、あの子供がね、ボタンをかけられるようになった、ね、はい、幼稚園になってね、自分でボタンができるようになったよって言ったら、当たり前って言ってね、
うん、
でママできないみたいなことを、まあ、次の人が言いますよね。
はい、
ちょっと手を貸してあげることはないんですね。
うん、
昨日できたよねとか言って、
あ、はい、
うん、で同じように靴が履けるようになっても、うん、甘えないでよとか言って、できたでしょとか、
はい、
うん、で、あなたのために言ってるのになんでわかんないのとか、
ついついなんか言っちゃうような言葉もありますよね。
そうですよね、子供はね、今思い出すと怖かったんだろうなと思います。
はい、
そしてね、何もやっても満たされない子供はね、私からの愛情が欲しくて問題行動を起こすようになってきました。
はい、
ね、学校からもう毎日毎日電話があって、
うん、
そしてね、あの問題児扱いっていうことをねされていたんですがね、うん、お宅のお子さんどうにかしてくださいって言われても、はい、もうどうしていいかわからないんですよね。自分なりに一生懸命やってるので、
はい、
うん、でどうしていいかわからなくて子育て本を読んだり、うん、ね、でも綺麗事しか書いてないんですよ。
そうですよね、うん、なんかどこに聞いてもいいかわかんないし、本もそうですよね、人によって全然違ってきますもんね、
う
ん、
そうなんですよね。はい、でもうちの子の取説が欲しいなと思ってずっと思ってたんですけど、もう小学校も中学校も問題児 で、うん、そしてね、高校も途中で辞めてしまって、そしてね、その間に本当にここではもうとても話せないようなもう悪いこともたくさんしてきて、で私はもうそれをね、避けたり逃げたりして占いにのめり込んでみたり、それから霊能者に走ったりしてね、もう本当にどうもにもならなくて途方に暮れていたところに、この心理学のね出会いがあったんですね。
そうですか。実際にこう取り入れてみてどうなりましたか？
本当にですね、私を心から変えてくれました。
はい、
私のね、何がいけなかったのか教えてもらえたんですね。何がいけなかったというより、はい、何が間違っていたかということなんですね。で、相手にどう接したらお互いが笑顔になれるコミュニケーションが取れるのかというのを教えてもらいました。
はい、
でね、その教えてもらったことを子どもにやってあげることで子育ての私をやり直しができたんですね。でね、今お話ししたのは実はうちの長男の話なんですけど、うちの長男との関係はとっても良くなっていきました。
そうですか。
はい、はい、ただですね、ここで勘違いしやすいんですけど、
うん
う
ん、
多くの人がもう二度と悪いことはしないっていうふうに思ってしまうんですね。
はい、
親も子供に対してもう二度とこの子悪いことしないって思ってしまうしね、それから周りもそう思うんです、うんうん、
はい、
でこれって結構ね、親も子もプレッシャーなんですよ。で、はい、子供自身ももう二度と悪いことしないと思ってるので、
あ、
うん、
はい、
でもそのプレッシャーに負けてしまってまた繰り返してしまうこともあるんですね。
そうですよね、
うん、そうすると何も関係ない外野とかがね面白がったりするんですよね。
ナミ先生、ちょっとなんかやっぱり今日はいろいろと考えるようなことがたくさんありましたね。なんかやっぱり、
ね、
何気ないやり取りから子育てのこととかね、コミュニケーション悩んでいる方やはり多いのかなっていうふうにも思ったりするので、うんうん、ね、こういう皆様方には少しその心理学も取り入れて気持ちをこう和らぐ方向になってもらえたらいいなっていうふうに思いますよね。
本当ですね。
はい、じゃあ奈美さん、最後になりますけれども、
はい、
リスナーの皆さんにメッセージございますでしょうか？
はい、生き方でもね、時間やお金の使い方でもね、今回のコロナのことでもね、どうしていいのかっていうのが心理学で分かるようになりますので、はい、今ラジオ聞いてね、お悩み持っていらっしゃる方、ぜひね、私の方に話していただいてもいいですし、
はい、
それからこのお悩みをぜひね、こちらの、ピピットカフェの方にね、お寄せいただいたりしてね、はい、していただけると嬉しいなと思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。ではまた来月も奈美先生よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。 さあ心理学を使って皆さんの気持ちも軽くなるといいですよね。奈美さんからのリクエスト、この曲を聞くと頑張る息子の姿が浮かび元気になるということです。ゆずで栄光の架け橋、ありがとうございました。